こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年4月21日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは Things ZigCompTime won't do。二つ目のニュースは Gemma Cat Models bringing AI to consumer GPUs。三つ目のニュースは Show a jury now, get an anonymous instant verdict from Duav Real People。4つ目のニュースは Falsify, Hypothesis Inspired Shrinking for Haskell。 5つ目のニュースは Signal Carnival です。 ZIG のコンパイル時機能は何ができて何ができないのでしょうか。 Gemma Sign の新しいモデルはどのようにして手頃な GPU で AI を実現するのでしょうか。今日もテクノロジーの革新に迫ります。それでは最初のニュースから見ていきましょう。一つ目のニュースは Things ZigCompTime won't do です。この記事では、プログラミング言語 ZIG のコンパイル時機能に焦点を当て、その制限事項について解説しています。ZIG のコンパタイムは、ジェネリクスや条件付きコンパイルなど、多くのことができる一方で、意図的に制限されている点も多くあります。例えば、コンパイル時に実行されるコードは、ホストマシンのアーキテクチャにアクセスできません。また、動的なソース、コード生成も許可されていません。ZIG では、部分評価や特殊化といった異なる機能を利用して、動的なコード生成の多くのユースケースをカバーしています。さらに、ZIG にはカスタム構文を拡張する機能がなく、固めたプログラミングはコンパイル時に特殊化される必要があります。IO も許可されていません。著者は、ZIG のメタプログラミングは強力でありながら、制限があるからこそ整理されていると主張しています。
ハッカーニュースのコミュニティでは、ZIG のコンタイムについて様々な意見が出ています。あるユーザーは、コンプタイムは他の言語の多くの機能を置き換えるものであり、参照透過性を持つ点がユニークだと指摘しています。また別のユーザーは、ZIG のコンパイル時の評価における制限について疑問を呈しています。一方で、IO がコンパイラから完全に分離されている点を評価する声もありますね。
次のニュースです。二つ目のニュースは、Gemma 3 Models Bringing AI to Consumer GPUs です。この記事では Google の最新オープンモデルである Gemma 3の新しいバージョンについて紹介しています。この新しいバージョンは Quantization Aware Training T で最適化されており、メモリ要件を大幅に削減しつつ、高い品質を維持しています。これにより Gemma Sign7B のような強力なモデルを NVIDIA RTX 3090などのコンシューマーグレードの GPU 上でローカルに実行できるようになります。QAT は、モデルのトレーニング中に量子化プロセスを組み込むことで、量子化による性能低下を抑制する技術です。記事では、INT4 量子化によって VRAM 使用量が大幅に削減されることを示し、OLAMA、LMS Studio、MLX などの人気のある開発ツールとの簡単な統合についても解説しています。
ハッカーニュースのコミュニティでは、このニュースに対して非常に肯定的な反応が見られます。あるユーザーは、Gemma Sign27B Qt ヨビットモデルがローカルモデルとして非常に優れていると評価し、オラマや MLX での使用感を共有しています。別のユーザーは、わずか 13GB の重みに閉じ込められた情報密度に驚きを表明しています。一方で、量子化されたモデルの性能に関する具体的なデータが不足しているという指摘もありますね。
次のニュースです。三つ目のニュースは、Get an anonymous instant verdict from Duav Real People です。Jury Now は匿名で12人の一般人から即座に評決を得られるウェブアプリです。このアプリはユーザーが質問を投稿し、それに対して10人の異なる国籍、年齢、職業、文化を持つ陪審員が回答するというものです。開発者は客観的な意見を得るための場所として Jury Now を構築しました。ただし、陪審員のデモグラフィック情報は収集されず、その信頼性も兼明かしされていません。このため結果はソーシャルメディアのコンセンサスと比べて特に客観的とは言えません。しかし、娯楽として または自身の考えを整理するツールとしては有用かもしれません。
ハッカーニュースのコミュニティでは、このサービスに対して様々な意見が出ています。あるユーザーは、高尚な目的を語るのではなく、エンターテイメントとして正直に宣伝すべきだと指摘しています。また、質問にスキップオプションがないことや、質問者が提供する回答が偏っている可能性があるという意見もあります。一方で、配信員が決定の背景を説明できるようにすべきだという提案も出ていますね。
次のニュースです。四つ目のニュースは、Hypothesis Inspired Shrinking for Haskell です。この記事では、Haskell の Property-Based Testing ライブラリである Falsify を紹介しています。Falsify は Python の Hypothesis ライブラリに触発された Shrinking という手法を採用しています。Property-Based Testing とは、関数に対してランダムな入力を生成し、その入力と出力が特定の性質を満たすかどうかを検証するテスト手法です。Shrinking とは、テストが失敗した場合に、判例をできるだけ小さく単純化するプロセスのことです。Falsify では、生成された I を縮小する代わりに、PRNG によって生成されたサンプルを縮小します。これにより、モナディックウィンドウを横断したシュリンキングが、か、ノーになります。記事では、Falsify の基本的な概念、使い方、および、クイックチェックやヘッジホグといった他のテストライブラリとの違いについて解説しています。
ハッカーニュースのコミュニティでは、Falsify の基本的なアイデアについて理解を求める声や、ヘッジホグやハイポテシスとのシュリンキング戦略の違いについて質問するコメントが見られます。また、このライブラリが関数に対する入力の言語を禁止し、関数に対する入出力間の関係を破る最小限の入力を発見するというアイデアに魅力を感じるという意見もありますね。
次のニュースです。最後のニュースは Signal Carnival です。Signal Carnival は Commodore 6C4 のデモで、オーディオケーブルとビデオケーブルを交換するように指示します。これは C64 の VIC チップ、ビデオとサイディチップ、オーディオの信号を入れ替えることで、通常とは異なる視覚効果と音楽を生成するものです。記事では、ビデオ信号を使ってオーディオを駆動する方法と、オーディオ信号を使ってビデオを駆動する方法について技術的な詳細を説明しています。例えば、VIC チップは 7.9MHz で動作し、SID チップは 9.85MHz で動作します。これらのチップの特性を利用してユニークな効果を生み出しています。また、ローディングプロセス中にオーディオをビットバングする方法や GCR デコードテーブルを生成するためのソルバーについても触れています。
ハッカーニュースのコミュニティでは、このデモに対して称賛の声が上がっています。あるユーザーは、なんて美しいことをするんだと感動を表明しています。また、サウンドチップでビデオを生成するのと、ビデオチップでオーディオを生成するのでは、どちらが難しいのだろうかと疑問を呈するユーザーもいますね。
さて、本日のハッカーボイスでは、ZIG のコンパイル時機能の制限、Genfine の新しい QT モデル、JuryNow、Haskell の Falsify ライブラリ、そして Signal Carnival についてご紹介しました。次回のハッカーボイスでは、どんな面白いニュースが飛び込んでくるでしょうか。それではまた次回。2025年4月21日のハッカーボイスでした。